ません。そして11節によると、私たちは今や和解を受け入れたゆえに、もはや神なき者ではありません。信仰によって義とされるということは、私たちの人生における最大の機会であります。一撃でもって私たちのすべての罪と債務が取り除かれるのです。上からの光によって、啓示によって、私たちは突然主イエス様の価値と十字架に送る大いなる贖いの御業を知り、さらに自分の罪がことごとく許されていることを確信するに至るのです。この事実は人間の理性によって説明することのできないものでありますが、私たちの心にしっかりとした不動の確信となるのであります。義とされていることは、私たち神との間には両者を分離する隔てがもはや存在しないことを意味しております。このロマ書5章を見ると、主イエス様の血潮によって義とされていることこそ、使徒パウロの喜びであり観光であったことがわかります。パウロはいつも自分の罪と債務のことを思いましたが、それは彼にとって決して重荷とはならなかったのであります。主イエス様が債務の問題を完全に解決してくださったゆえに、もはや債務は問題とならなくなってしまったんです。主イエス様を信ずる者は義とされています。これこそロマ書5章の一番大切な内容なんです。ここで注意しなければならないことは、何かあるものを信ずるということによって救われるのではなく、ただ主イエス様を信ずることによってのみ義とされるということであります。主イエス様を信ずる信仰の代わりとなるものは何一つありません。救う力のあるのはただ主イエス様を信ずる信仰だけです。イエス様を信ずる信仰は私たちの人生を全く変える力を持っているんです。そのような本当の信仰がいかなるものであり、役に立たない信仰がいかなるものであるかを知るために一つの例を考えてみましょう。ある若者が一人の素晴らしい女性のことについていろいろと知り、それを感じたとします。彼は彼女のことを本当に尊敬し、また彼女の言うことを心から信じたとしても、彼女と結婚しない限り、それらのことは彼に対して何の影響も及ぼさないことになるでしょう。それと同じように、聖書を数多く読み、多くの事柄を知り、多くの御言葉を暗記したとしても、その御言葉が本当にその人のものとならなければ何の役にも立たず、そこから生き生きとした本当の信仰は決して生まれてきません。主イエス様を信ずるということは、徹頭徹尾主イエス様に信頼し献身することに他なりません。また主イエス様を信ずるということは、主イエス様と一つになり親しい交わりを持つことでもあります。そのように主イエス様を信ずる者は義とされ、神との平和を与えられるのです。主イエス様が私たちの代わりに罪に対する罰を受けてくださったゆえに、もはや罪のゆえ私たちを訴える根拠はなくなってしまったのです。そして第3の質問は、平安の土台なるものはどこにあるかということでありましたね。この平安とは決して感情ではありません。感情なるものは誤った方向にそれる可能性があるため、感情に身を委ねることは誠に 危険であると言わなければなりません。部屋の土台は神との関係が新たに回復されたという確信にあります。私たちが罪を告白し、主イエス様をご自分の救い主として受け入れるならば、罪は許されると聖書は言っています。そして私たちはこの御言葉にしっかりと立つときに確信を与えられます。したがって確信の土台は私たちの理解や感情ではなく神の御言葉に他なりません。そして平安の土台なるものは良心の呵責に苛まれることなく、また訴えられることもないことにあると言えましょう。また平安の土台なるものは私たちが本当に主によって、主に従っていきたいという意思でもあります。人間の自分勝手なわがままは不和と不一致をもたらす大きな原因です。しかしそのような自分勝手なわがままが支配され小さくなってゆくにつれて、ただ主にのみ使い主にのみ従っていきたいという意志が支配的となるのです。そうなるとその他の願いは第二第三のものになるわけです。詩編の作者は次のように言ったんです。73編の25節に、地上ではあなたの他に私は誰をも望みませんと。神との平和を持っている者はもはや死を恐ることはありません。なぜならば全く平和のうちに安らうことができるからです。そしてこの神との平安は絶えず移り変わるようなものではなく、いつも同じ状態にあります。またこの平安は私たちの魂が感じ取るようなものではなく、主イエス様が私たちの罪と債務をことごとく取り去ってくださったという事実そのものであります。神との平和はイエス様の十字架において現実となりました。神との平和とは一回限りのものであり、永遠に失われることのないものです。それに対して神ご自身の平和は失われる可能性があります。ピリピ書4章7節に、そうすればそうしなければダメですね、そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれますとあります。すなわちすべてを主に委ねるならば、その時こそですね、この最初3章15節にキリストの平和があなたの心を支配するようにしなさいとあります。もし私たちが自分勝手な道を行くならば、この神の平安は失われてしまいます。しかし十字架に送る贖いの御業は、すなわち神との平和は私たちと関係なくいつも変わることがないのであります。これからは第2と第3の点について手短にお話ししたいと思います。第2に、キリストによって今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導き入れられます。すなわち絶えず主の御臨在に近づくことができるということです。ひとたび罪を許された者に対して再び罪を犯すかどうかという問いが出てくることでしょう。私たちは新たに望みなき状態、あるいは人間的な虚しい努力に身を委ねるために贖われたのではありません。 罪と債務の後に出てくる問題は新しい命の形成という問題です。私たちはいくら義とされても自分の力で自分を新しく作り変えることはできません。しかしイエス様は私たちに迫り、私たちを脅かすすべてのものよりも大いなるお方であります。命と豊かな命とが約束されているんです。主の恵みによって私たちはすべてのものに打ち勝つことができるんです。では一体恵みとは何でしょうか。恵みとは律法の反対のものです。律法は人間から義を要求しますが、恵みは私たちにイエス・キリストの義を与えなしに与えてくださるんです。律法は良き技を要求し、常にモーセを指し示すのです。それに対して恵みは主イエス様を指し示し、ただ信仰のみを要求するんです。律法は主の祝福を異性によって得ることを要求し、恵みは与えなしにイエス・キリストにあって祝福を与えてくださいます。つまり恵みとは与えなしに与えられる神の贈るものに他なりません。この恵みは罪人として主イエス様の身元に来る人すべてに与えられるのです。そしてこの恵みはキリスト者の全生涯を担っていくものです。ですからこのロマ書5章2節には、今私たちの立っているこの恵みという表現が使われているんです。キリスト者の全生涯は初めから終わりまで全てこの恵み以外の何者でもありません。使徒行伝11章18節によると、悔い改めも神がお与えになった恵みであることがわかります。エペソ書2章8節によっても、信仰が神からの賜物、すなわち恵みであることは明らかです。ロマ書15章15節16節によると、奉仕もまた神からの賜物、すなわち神の恵みであることが分かります。ペテロ第2の手紙3章18節によると、成長もまた主イエス様の恵みであることが分かります。ペテロ第1の手紙2章19節によると、苦しみを受けながらも忍耐することは神の賜物の恵みであることが分かります。コリント第2の手紙8章1節2節によれば、与えることも神の恵みであります。そしてペテロ第1の手紙1章13節によると、イエス・キリストの現れの時、私たちは主の見姿に似たものと変えられることもまた神の恵みであることがお分かりいただくでしょう。すなわち私たちはただ単に信仰生活の初めの時だけでなく、全生涯にわたって神の恵みを体験することができるのです。主なる神の恵みとは何かあるものというような漠然としたものではなく、イエス・キリストにおいて具体化とされたものです。すべてをこの主イエス様に委ねることは本当に素晴らしいことです。主イエス様はすべてをお見通しになり、 ご自分の計画のうちに一切を導いておられるのです。